それぞれ自己紹介と日毛連に関わった時期とかですね、なぜ日毛連に関わり出したのか、ここ一番知りたいところでございますけれども、今日はですね、もう本当にすごい諸先輩方なんですけれども、先ほど打ち合わせでさん付けで呼んで大丈夫だということで、笹川会長をさんって呼ぶなんて初めてなんですけども大丈夫、東京の方後で怒らないでくださいね、はい、では笹川さんからよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介いただきました笹川でございます。年齢は84歳、まだなんとか仕事できる状態でいます。日毛連活動に参加したのは昭和34年、60年前でございます。したがってその前の10年間は私は日毛連については全く知りませんでした。高校時代に失明して盲学校に入って、とにかく自立できるようにということでアンママッサージ、ハリキューの勉強をいたしました。まあ、そういう中で、私は一般の学校と盲学校の違いというものをつくづく感じました。まあ、私は盲学校というのは非常にこうイメージの暗いところかと思って入ったんですけども、とんでもありませんでした。もうみんな元気で演劇も音楽も何でもやる、そういう中でやっぱり何か足らないものがあるなという気がしておりました。でその時に、寄宿舎で同室だった中学校の3年生が、室長から自習時間はもっとしっかり勉強しろって注意されたら、どうせ努力してもあんまにしかなれないんだと、勉強なんかしても何もならんと言われまして、私も非常にショックでした。当時は大学進学なんていうことはもう全く夢物語でした。で、これはいかんと、もっともっと一般並みの生活ができなければダメだということで、卒業して1年後に東京に出てまいりまして、日毛連活動に参加したということでございます。今は大学進学なんていうのはもう当たり前のこと、それが60年前はまだまだ門戸が開かれなかった、そういう時代でございました。それから60年、まあいろいろと活動してまいりましたけれども、残念ながら本当に完全参加ができていないのが現状でございます。今回の大会でぜひこの辺の改修を図るべくご努力をいただきたいと思います。以上です。
ありがとうございました。新庄相談役にもさん付けで申し訳ない、新庄さんの方からお願いいたします。
皆様おはようございます。女性協議会の相談役を受けたまわっております新庄と申します。女性協議会長、副会長を8年4期8年から会長を4期8年16年間日毛連の方に携わってきまして、その後役を降りてからのんびりと地元で暮らしまして、その間辞めていた趣味の活動であるとか地域内の女性部の人たちとの交流であるとか、そういうことにこう携わっている中で久しぶりに東京へ出てきてとても今緊張しております。私が熊本県の女性部長を引き受けたのが確か平成4年ぐらいだったと思います。で、毎年1回の女性部の全国大会であるとか日毛連大会であるとかに参加することは大体できる限り、努めてきたつもりです。それで、女性協議会の中でよく議論し合って、なんか懐かしいなと今思い出しているのは原田会長の頃ですから、多分平成10 年か11年ぐらいから全国大会で、役をもらうようになり、その後名取会長の時に副会長として4期8年、そしてその後名取会長が体調不良で引退されてから、私の方が会長としてやっぱり4期8年を務めさせていただきました。その間やっぱり女性の訴えの中で、やはり女性が自立して一生生きがいを持ち続けられるような生活どうすればいいのだろう、当時私たちの中でガイドヘルパーの問題だとか、入院中のヘルパー利用ができるようにだとか、そういうことを毎年毎年同じことのようですけれども、討議し合って厚労省交渉の中でもそういうことが中心になっておりました。昨年ですかね、一昨年ですか、入院中のヘルパー利用ができるようになったということで、本当に一つでも実現できたことは嬉しく思ってますが、まだまだたくさんの課題を抱えながら、会長の間、その間私何ができたんだろうと今になって、あんまり意味のないことかもしれませんが、反省することしきりでございます。今日はどのくらい私もお話ができるか分かりませんけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。では最後、板垣相談役板垣さんの方から同じ形でお願いいたします。
板垣でございます。まあ、おそらく初めてではないかなという方がたくさんだと思います。実は私も、私4歳の時に家が、馬喰、牛の商売をやっておりまして、おじいさんが幕草を切っておった時に、そのおじさん、押し切りというのでこう昔はこう切っておったんです。そこへ、おじいさんの切っておるところへ手を出して、右手の自死と中止元からこの2本切ったわけですね。おじいさんはその驚きのあまりにその指を切ったのを懐の中に入れてしまっておって、結局指がつかなかったというようなことで、昭和8年でございます。生まれたのが昭和8年ということで、親が大変心配しまして、学校に行くようになると、いつも先生のところへ、初めての先生のところに連れて行ってくれる。いじめられたりいたずらされたりしたら困るから、先生によくお願いしてあるんだと。まあつまり日本がいわゆる戦争に向かって進む第一歩という、その時代でありますね、昭和8年でございますから。だから全く軍国主義、日本がいわゆる新国日本というような形で進んできた時を、教育を受けたで、中学の5年になりますと、昭和もう19年なんていうので、世界第二次世界大戦の真っただ中、日本がもう負けるというようなことで、昭和20年の、7月28日松江がいわゆる機銃掃射を受けた、その時失明を宣告されて退院したという、誠にその忘れずにも忘れられない私の人生でありました。たまたま高尾、日森の前元会長でございますが、と隕石関係になりまして、お前ももう仕方がないけん盲学校に入れと言われて、4年ぐらい勧められました。でも俺はあんまりなりたくないということで、やっぱりその当時夢は持っておりました。だから盲学校に入りたくないって4年ぐらい頑張っておりました。でも終戦になりました。でこのまましておってはどうもならんなと思って、行くとこがないままに盲学校の松江の盲学校に入ったというようなことであります。鳥取で昭和31年開業いたしました。そういった中で、いろいろこうやってみますと、ちょうど昭和34年ですか、 今の録音にもございましたように、天皇皇后両陛下のいわゆる結婚式があった年、その時ようやく鳥取県の総務部長ですかね、いたしました。それ以来、まあ、西毛連一点張りでございます。昭和41年名古屋大会から一昨年の青森大会まで50年、西毛連大会を一回もかけたことはありません。それだけの信念だけは持っております。で、今私ももう91歳でございますけれども、でも西毛連がどうか栄えてくれるように、どうかみんなで頑張ってくれたらいいなと思っております。そういったような履歴でございますので、まあ一つ今日ここに立つほどのものでございませんけれども、私の知っている範囲の中でまたお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。一つコーディネーターの方から質問よろしいですかね。今板垣総代役の方からはですね、日毛連にとのきっかけというかですかね、そういうのをお話しいただいたと思うんですけども、笹川さんと新庄さんにそこのところもちょっと追加で質問したいなというふうに思います。どんなきっかけで日毛連に関わり出したのか、笹川さんからじゃあ。
はい、私は33年に東京へ出てきて、どこかで就職をしようと思って、就職、もちろんアンママッサージ指圧しての就職ですけれども、就職口を探しましたけれど、残念ながら全盲だということで全く就職口がありませんでした。まあ、そこで、まあ、やむなく開業したんですけれども、開業して、2、3日したらある視覚障害者が訪ねて来られまして、お前誰の許可を得てその開業したのかと言われまして、私はもうその時にそれは保健所だというふうに答えました。そうしましたら、いろいろ話しているうちに、当時、世田谷区に住んでおりましたけれども、世田谷区の中にハリキューマッサージ会という団体がある、それに入れと言われまして、まあ、開業した以上は入らんといかんなかなと思って入りましたら、その中に盲人部というのがありまして、なんで盲人部なんてあるのかなと思ったんですけれども、その当時はまだ盲人団体っていうものが東京にはほとんどありませんでした。で、その訪ねてきた彼が、やっぱり盲人はどうしても独立せんとダメだということを言われまして、私も協力してやろうということになって、まず東京都盲人福祉大会の福祉協会の会合に出ました。まあ、それがきっかけで、地元世田谷にも盲人団体を作ることができましたけれども、まあ、その時に感じたことは、やはり健常者と視覚障害者の間のギャップですね、まあ、これが本当に大きいんだなということをしみじみ感じました。まあ、当時隣には一番古い団体がもう明治20年代に作られていたんですけれども、東京都全体としてのまとまりはありませんでした。ちょうどその昭和34年5年あたりに、まあ、方々で、視覚障害者の団体が結成されまして、それから友協ということに発展をしてまいりました。まあ、私がこの団体活動ができたのは、先ほど申し上げたようにハリキューマッサージ師の資格を取った、まあ、このことが十分自立できるんだなという自信につながって、そこでやはり 活動を広げようということになったんですけれども、そのうちに友教の役員になり事務局を引き受けることになりまして、知らないうちにまた日毛連にも関わるようになってそれ以来今日に至ったというようなことでございます。
ありがとうございました。じゃあ新庄さんもきっかけなんか教えていただければと思います。
はい、私は盲学校にも小学部から専攻科までずっと学んだんですけれども、高等部になった頃その視覚障害者、当時は熊本県盲人福祉協会と言ってたんですけれども、その総会がいつも盲学校であったんですね。と後頭部の見えるものが受付だとかお弁当を配るだとか手伝いをさせられてたので、私もそれ参加してて、そのお弁当をもらえるのがひょっとしたらお寿司が入ってる、それが楽しみだったのかなと当時食糧難だったからか思い出します。で、あと若い人たちが青年部を組織して先輩たちがおられましたので、それに入ったんですけれども、女性部の方から女性部っていうのを作るんだからあなたも女性部に入りなさいと言われて、なんか青年部って若い人たちの集まりだけど女性部は青年部を終えた年取った女性の人が集まるところかなと思って、女性部ですか、私青年部がいいですみたいなこと生意気なこと言って、それでも一回参加してごらんっていうふうに私の信頼する先輩から言われて参加したところが、青年部では出てこない女性の苦難、悩み、差別、生きるためにどんな努力しておられるかというようなことがいろいろ見えてきました。で、これやっぱり私のすることは女性部で頑張ることかなみたいな、それ以来女性部の会員を集めて、当時は熊本県の女性部員も百数十名おりまして、もう今は80何名ぐらいになってしまいましたけれども、まあ、それからずっとずっと活動して全国の大会出てきて議長だとか司会だとかなると名取か新庄かということでなんか引っ張り出されることが多くなって、皆さんから名前を覚えられたせいか協議会の副会長、会長というところまで、こう仕事をさせていただくことになってしまいました。ですけれども私はやっぱり、女性特有の悩みというのが未だまだ自分自身女性たち一人一人の意識、これをもう少し高めないとなかなかこう問題を解決できないんじゃないかっていうのを今もなお持ち続けています。今後も、まあ、女性協議会の相談役としてどれだけ役に立つか分かりませんけれども、まあ、元気で、いられる限り、もう私も77歳になりましたので、まあ、あと5年ぐらいは出てこようかなとか勝手に思っておりますけれども、元気な間はこういう会に出てきて学ばせていただきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。これからですね、新しい方にアプローチする時の、まあ、ヒントにさせていただきたいなということで質問させていただきました。じゃあ次の質問に行きたいと思います。じゃあ伊藤君から。